いやー、映画って本当にいいもんですね。というわけで、かぐや姫の物語、皆様いかがだったでしょうか。まあ、なんだろうね。みんながみんな見てる手っていうのもちょっとね、それこそ、そもそも、あれが全国放送、なのかわからないし、まあもしかしたらね、海外でこれを聞いてる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないから、まああながちね、みんなが見てる手っていうことで話は進めるのはちょっと乱暴かもしれないですけど、いや、このなんていうんですかね、風立ちぬからのかぐや姫の物語っていうこのジブリの流れがすごいいい、良かったですね、個人的には。やっぱりその劇場で見るようにしてて、最近ジブリ作品をどっからかな、国立小坂から国立小坂から見てるんですけど、国立小坂で、国立小坂、風立ちぬ、かぐや姫の物語、思い出のマーニーかっていうのを劇場で見てるんですけど、ここ最近の流れは結構いいと思うんですよね。うん。っていうのも、要は、なんていうか、子供に媚びてないというか、その大人が見て楽しいジブリというか、結局、なんつうんですかね、あれ、てかそもそもジブリ自体が子供向けなのかっていうこと自体もちょっと、うん、ちょっとわかんないところですけどね。てかなんだったらその、僕らとかだって、よくわかんないけど、ナウシカとか散々見させられて、ビデオ、VHS でっていう世代。で、結局、大人になってから見ても、まあ、結局子供の時見てもわかんないもの、大人、になってから見てもちょっとよくわからないつのりのものだから、結局あれが子供向けかっていうと、まあけどトトロからの魔女の宅急便的なその2つぐらいはまあいいかもしれないですけどね、その流れね。まあそんなこと言ったらね、トトロとかだってね、もう何があれも敷き詰めるとね、都市伝説とかあったりしますからね。うん、サツキとメイに影がないなんていうのは結構有名な話ですけど、まあけどあれ自体はなんかジブリが公式的にその都市伝説間違ってますよ的なことは確か言ってて、だけどそのジブリがなんだっけ、サツキとメイが影がなくて要はもう死んでいるっていうその都市伝説っていうのはジブリ的には否定してるんだけど、別に宮崎駿本人が否定してるわけじゃないよねっていう、ちょっとねちょっと怖い面があるものなんですけども、でまあかぐや姫の物語戻りますけど、なんだその風立ちぬとかかぐや姫の物語とかって、その2つって結構僕の中でジブリって全体的に見ても僕的にはすごい上位に来る作品だと思うわけですね。そう言うとね、にわかがとかにわかおつとかね、そんな声が聞こえてきそうですけども、っていうかまあ僕の1位2位とかそのランキングを決めるとすれば、まずトップはもう超えられない壁の上にある最上級のトップが僕は耳をすませばだと思うんですよ。耳すまがあって、でその次に僕は2番目に何が来るかっていうと、僕はハウルなんですよ。ハウルの動き城が来て、で耳すまハウルって来て、僕あたり3番目に僕は風立ちぬを推したいぐらい、風立ちぬが来て、でかぐや姫の物語みたいな、その次あたりに、その次に何入れようかな。って考えるとね、ちょっと、けど、こういうことを言うと、耳すま好きですとか言うと、お前、ナウシカ、 ナウシカどうなんだとか、ナウシカがの良さがわからないとはとか、あの紅の豚の良さがわからないとか、にわかオツとか、あのね、あの千と千尋なもののけ姫だとかいうのありますけど、別に、何嫌いなわけじゃないけど、なんだろう、その千と千尋とかって、千と千尋に至っては僕一回しか見てないし、一回見てあもういいやってなっちゃったんですよね。千と千尋に関しては千と千尋とで、最近だってもののけ姫をちょっと見直してるぐらいなんですけど、明日から初刊ですよっていうラジオではちょくちょく言ってるんですけど、あのタタラバの女性の服装フェチなもんで、っていうか、そんなジャンルがあるかどうか知らないですけどね。あの、こう、あの感じ。あの服装をぜひ、あの、日本の女性には、日本の、ね、女性の皆様にはぜひ、ね、してほしい服装ではありますけども。で、で、何なんでしたっけ、そう。で、要は、まあ、紅の豚、ナウシカとか、まあ、その辺もいいですけど、僕的にはなんだろうね、その、なんかそのジブリのとかの魅力って、なんかその僕的な、まあ解釈なんですけど、まあ僕らの世代かもしれない、だからかもしれないけど、さっき言ったこととちょっとつながるんですけど、ビデオとかでひたすら繰り返して見てたっていう世代なんですよね、 VHS で。で、それで本当にトトロなんか本当何回見たか分かんないぐらいに、本当に物心つく前からこうね、こう言われてるわけですよ。こうなんかとりあえず親が忙しい時はこれでも見てろって言ってトトロとか見させられてるわけですよね。だけど、だからそのトトロっていうのが多分前提にある、基本に置かれてるんだと思うんですよね。要はその、リピートしたくなるかどうかみたいな、そういう基準で僕はなんか映画を評価が高かって低かってしちゃうんですよね。だからそういう意味で言うと、僕はもう耳すまは本当何十回、何百回は見てないかもしれないですけど、何十回って結構執筆中に流したりとかするぐらいのレベルで好きなんですよね。で、だけど、どっちかっつうと、だから、まあ、ラピュタだとか、ラピュタ?紅の豚?とか、もののけ姫とか、千と千尋っていうのは、なんかその、なんていうんですかね、その、結構アニメーション的にすごい評価されてるようなものとかって、なんか、一回見たらなんかお腹いっぱい感があるのだと僕は、まあいいかなみたいな気になって、まあそれは多分、本当に好みの問題だと思うんですけどね。まあ、多分、あれでしょう、多分、そうやって、どうなんだろうね、その、例えば、好きなジブリ映画ランキングとか言ったら、1位に何が来るのかな、なんかちょっとググってみます。ラピュタあたり来そうですよね、そのバルスでツイッターが止まるぐらいですからね。ジブリ関係のランキングって結構ありますよね、なんだっけ、恋人にしたいジブリキャラランキングみたいな。そっか、映画の、興行収入ランキングとはまた別か。じゃあちなみに、映画興行収入ランキング、まあ、1位が、まあ、千と千尋、あ、2位にハウルなんですね。2位ハウル、もののけ姫、ポニョ、あ、ポニョ忘れてた、ポニョ忘れてた、忘れてたっていうか、なんなんだろうね、ポニョは、ポニョも、まあ、なんつうかな、まあ、嫌いじゃないけど、生理的に無理。そう、生理的に無理なわけじゃないですけど、なんだろうね、その、まあ、リサママ可愛いよ、リサママハーハーって言ってる映画だと思います。はい、で、風立ちぬ、5位ですね。で、アリエッティ、ゲド戦記、猫の恩返し、あ、猫の恩返しも結構いいかな、個人的には。 紅の豚ポンポコ小栗小坂から思い出の前に思い出ポロポロ、耳を澄ませば意外と低い14位。はあ、なんでなんで、まあこれの興行収入ってよくわかんないですからね。そんなこと言ったらね、あのラピュタなんて20位ですから、何をもって興行収入なのかっていうのもあるし、あのまあこれはあれですよね、そのジブリっていうあのブランドができてからのあのまあね、そこからのビジネスであるから、まあ千と千尋あたりがまあ来るのまあ間違いないかなと思うし、まあそんなこと言ったらね、あのキムタクだっていうだけでハウル見に行ってるやついるじゃねえかって言われたら、まあそこまでですね。じゃあ、ちなみに他の、ランキングですね。ランキングはあるかな。ランキングだから、そんだけ千と千尋っていうのは評価されているのはすげえわかるんですけど、僕的にそんもう一回見たらいいかなぐらいな感じかな。興行収入ランキングしか出ないな。そういうなんだろう、そういうのはやっぱみんながみんなそれぞれ好きな作品があればいいみたいな、そんなことなんですかね。結局そんな感じなのかな。ちなみにですね、すぐ見つかるのが恋人にしたいみたいな、恋人にし彼女彼氏にしたいジブリランキングみたいな、ね、やつありますよね。1位あ、じゃあ彼氏にしたい方がアシタカ・ハク・ハウル・アマサ・セイジ・パズー・バロン・ポルコ・ロッソ・アスベル・ユバ・ミラルダ、まあユバ様ですね、ユパ・ミラルカでカンタ、ユパ様、アマサ・セイジ君はあれですか、ストーカーですけど大丈夫ですかね、この辺ね。っていうか、なんだろうな、明日かあたりが、なんか、こう、なんか、性格も良さげな感じですよね。なんか、ハウルあたりめんどくさそうですけどね。で、バロンに至っては猫ですから。猫ですからね。獣の方の票が集まったのかな。はい、じゃあ、僕的にはこっちですね。ゆり男子すみゆきさん的には、こっちの、彼女にしたいジブリ作品キャラクターランキング、で、1位ナウシカ、2位シータ、3位キキ、4位月島雫、5位サツキ、6位サン、7位吉岡春猫の恩返しですね、8位ソフィー、9位マダムジナ紅の豚ですね、で、10位ヒヨピッコロ、まあ、大体なんかこんな感じだろうなって思うんですよね。ナウシカあのだから結局ピュアだったらいいんだろうっていう話にあの女性側からしたらなっちゃうかもしれないですけど、いや そんな感じですよね。基本的にあのなんだろう、基本的に面倒くさくなさそうな人をね選びたがる傾向にあるかもしれないですね。だから基本的にあのわらび勢としてはね、月島雫ちゃんね、あのわらびのわらびの欲しい月島雫ちゃんをぜひみんなけどね、この手のって多分だけどナウシカは他に例えば対抗馬がいないんじゃないかなって考える時があって、シータはパズーがいるわけだし、キキはトンボがいるわけじゃないですか。まあトンあけどそうあのまた余計なこと喋るな。あの魔女の宅急便に関してはあのアニメ版だからああやってあのトンボがあんな感じのあの鉄平的なトンボですけど、あの原作を読むと本当になんだろう、本当になんかすごいあのなんつうの機械あのほんなんこんあのお調子者とかじゃなくて、本当になんかぶっきらぼうで内気なその機械オタク的なのイケメンみたいな、イケメンというかまあ本当に素朴なイケメンみたいな、そんな感じの描かれ方をしているので、あのだからキキとトンボっていうのはあの原作的には僕はもうイチャラブしてほしい感じのねやつです。で俺は何をそうだ、だから俺はあの かぐや姫の物語の話がしたいの俺は。もうこの段階で何分話したか分かんないけど、で、かぐや姫の物語で、その一回あの劇場版で見に行ったっていう話をしたんですけども、で、俺どっちが感動したかな、今回テレビ、うちでテレビで見てる分と劇場版で見てる分って思った時に、劇場、やっぱあの劇場で見る時のあの疾走感みたいなやつ、あれは絶対劇場で見た方が良かったですね。これはもうあのスクリーン上で疾走する、まあ結構有名らしいんですけど、あれを見れたっていうのは結構幸せだったと思うんですよね。あとそれと僕が思うのは、その要はおじいさん役のちいたけおさんが声をしてるっていうのはでかかったと思うんです。結局ちいたけおさんが亡くなって何ヶ月か後に、要は遺作的な感じでかぐや姫の物語だったんですよね。で結局おじいさんがちいたけおさんの声でこうやってて、ああもうこのけどもうこのちいたけおさんはもう世の中この世にはいないのねって考えた時に、ちょっとグワってくるものがあるのは、今回見てでもなんかそんな気してたんですよね。最後の最後で行かないでくれって言ってるあのシーンとかも見て、渾身の演技だと思うんですよ。もう伊藤がもう亡くなる直前のそのなんていうんですか、その生と死っていう、まあ影姫をそう、あれを生と死っていう部分で表すかどうかはまた別として、けどそういう別れのシーン、別れっていう部分でのそのちいたけおさんっていう存在、ちいたけおさんの声優としてのちいたけおさんっていう存在っていうのがすごい、まあ、作品と関係ねえじゃねえかって言われたらそこまでなんですけど、その要は人の心情的にこうグッとくるもんがあるなと思ったんですよね。うん、だからもうそういう意味でも、なんだろう、この時期にね、このちいたけおさんっていう人の声でこう作品ができたっていうことが、うん、よかったなと思うんですよね。まあ、途中から、まあ、声変わってるんですけど、まあまあ、そこはそれでっていうあれですけども、うん、で、あとそのね、まあ、ツイッターとかだとなんか帝の顎がどうたらこうたらとか言ってると思うんですけど、やっぱり僕的にはあれですよね、まあ、結構皆さんもこう思ってる方はいると思うんですけど、お手伝いさんとか使用人の方のちっちゃい子、ちっちゃい子っていうかちっちゃい女の人がいるじゃないですか。うん、なんていうんですかね。お使いの人、まあ最終的になんか子供たちと一緒に歌ってるみたいな子、あの子かわいいよ。本当にかわいい、あの子。竹取りもの声もかわいいなと思って。うん、で、すごい声かわいいから普通に声優さん、なんか最近の声優さんかなと思ったんですけど、あの人は声優さん？どうなんですかね。ちょっと今調べようかな。目のわらわっていうんですよ。あ、そうなんだ。声優さんじゃなかった。田畑智子さんだ。あ、そうなんだ。へぇー。ね、女優さんですけども。田畑智子さんなんですね。あ、けどなんか声優声みたいな。声出すんだ。へぇー。だから今回の、かぐや姫の物語っていうのは、よく言われてる、要は声優を使わないっていうジブリの、ジブリの配役がぴったり来た感じですね。まあ一緒に見てた妹は風立ちぬのあれと違ってうまいみたいなまあ風立ちぬのあれは誰なのかっていうのはね、まあご想像にお任せするとしましてね、まあジブリ話はね、まあちょっと語り出すと長くなるので、まあこの辺にしましてですね、じゃあ今回ですね、お便りの方、ちょっと一通いただいてますんで、そのことについて話したいと思います。じゃあ今回も参りましょう。締め切りの罠のくせに生々。はい、ちょっとね、 ちょっと風邪気味なもんで、声が、ご察しの通り、声がちょっとね、なんで、そんな中でなんで収録してんのって話ですけど、まあ、ね、喋りたいとき喋った方がね、声のコンディションとかよりも、この、ね、喋りたいことを優先するというね、スタンスで5年間やってますんで、本当かって話ですけど、まあ、よろしくお願いいたします。はい、改めまして、こんにちは、こんばんは、こんにちは、こんばんは、おはようございます、おやすみなさい、いってらっしゃいませ。もうダメだな、もう今日。同人文芸サークル、下から9号です。すめきと申します。よろしくお願いいたします。ね、さっき、なんだっけ、トンボの話してて、なんか、てっぺい声とか言ってますよね、俺。なんか、改めて思うとなんか、そんなこと言って、誰だよ、てっぺい、かっぺいさんですよね。山口かっぺいさんですね。山口てっぺいさんって誰ですか？誰ですか？小池てっぺいみたいな感じですか？まあ、そんなことはさておきですね。そう、今回ですね、お便りの方、毎度毎度ありがたいことに、一通もらっておりますので、ちょっとね、ご紹介したいと思います。そしてですね、ちょっとここだけの話ですね。まあ、こんだけ声が、ちょっと、まあ、本調子じゃないっていう理由の一つにですね、多分、基本的にラジオ始まって以来だと思うんですけど、撮り直しをしてまして、っていうのは、このもらったお便りに関して、ちょっと思うことがありすぎて、ちょっとうまく、まとまんなくて、ていうか、ちょっと、そんだけ、ちょっと、すごい、ちょっと、僕の中で難しい問題だったので、でそれで話してるうちに、ああじゃない、こうじゃないって、なんか自分の頭の中で、こう、ぐっちゃぐちゃになってきちゃって、それで、2回撮ってもまだまとまんないで、今回もちょっと、まとまるかなと思って、ちょっと、多少整理して、望んでる、頭の中で整理して望んでるんですけど、まあ、そんなこんなで、そんなこんななお便りをちょっとご紹介したいと思います。ラジオネーム、緑色の、もう噛んじゃったよ、もう。はい。緑色アンパンさんからいただきました。はい、ありがとうございます。2回目のお便りですね、前回ね。前回リピーターとかいてくれていいんだぜって言ったらね、優しいから、ね、送ってきてくれる方がいらっしゃったわけですよ。はい。というわけで読ませていただきます。こんにちは。先日、某ネットラジオで軽井沢が群馬県ではないと知った緑色アンパンと申します。いつもラジオ楽しく拝聴させていただいております。突っ込んでいく？先日某ネットラジオで、軽井沢群馬県ではないと知った。この番組ですよね。この番組か、本当に同じタイミングで他のラジオさんが言ってたか、どっちかですね。しかも、その某ネットラジオにお便りしてるっていう体で OK ですか？はい、次。本日は住焼さんにご相談があってメールしました。実は最近もらう評価シートに、お前の話にはテーマがない。主人公が何をしたいのかわからない。主人公が人形みたいだ。応募規定違反です。書式を見直してください。というようなことがよく書かれているのです。なんか最後はなんか違う気がしますけど、どれも主人公が受け身形式の現代ラブコメで、女の子たちが押しまくるタイプのハーレムものなのですが、こういう作品のテーマって、女の子かわいい、萌え、限界まで挑戦したエロ、とかじゃダメなんでしょうか。個別項目のストーリーの評価は低くないので、起承転結ができていないとかいう話ではないみたいですと。ググってみると、テーマとは、行動原理と対立軸だ。みたいなことは書いてあるんですが、ヒロインの行動原理とヒロイン間の対立ならともかく。受け身ハーレムラブコメで、主人公の行動原理や大陸軸ってどんなものを想定することが考えられると思いますか？また、ハーレムラブコメの、受け身主人公ってどう動かせばいいんでしょう？どうしても女の子のアプローチを交わしたり戸惑ったりするだけの主体性がない、人形主人公になってしまいます。真面目な創作の話で恐縮なんですが、ぜひご意見をいただけたらと思います。よろしくお願いいたしますと。まあ、ボケるんだか、真面目なんだかっていう話ですけどね。緑色アンパンさん、あれですよね、多分関西の方だから、この生まれながらにしてのユーモアセンスみたいな、生まれながらにしての NSC みたいな、ニュースタークリエイティブみたいな、っていう、多分違うと思うんですけど、そんな感じのニュースタークリエーション、よくわかんないですけど、そんな感じのユーモアセンスがすごいね、 関東生まれ関東育ちネクラな少年時代を過ごした僕としてはすごい羨ましい限りでございますね。はい、というわけでどっから行こうかなと思うんですけど、まず、このテーマとか主人公は何したいかわからない、主人公は人形みたいだっていうのは、まず、お前の話にはテーマがない、主人公は何をしたいのかわからない、これは多分同一で考えていいですね。同一と考えるというよりも、そうですね、あ、これ3つ同時にいきますね。あ、3つ同時にいけるというか、この応募規定違反です、書式を見直してください以外はいきますね。で、あのこの応募規定違反のに関してなんですが、比較的これよくあることで、章によって 40×30 だったりとか 43×30 いくつだったりとか、そういう書式が章ごとに違うので、違う章の書式で印刷しちゃったよっていうのは結構なありがちなので、それはちょっと気をつけていただきたいと思います。っていうか、あの本文遂行するよりも先にこれチェックしておくべき項目ですね。あと、僕は一太郎っていうのを使ってるんで、ワープロソフトは使ってるんで大丈夫だと思うんですけど、一太郎ワードあたり使ってれば問題ないと思うんですけど、フリーソフトのオープンオフィスとか、まあ、あのキングジムさんのやつとか、そういう何ですか、ワードに似せたようなフリーソフトみたいなやつがあるんですけど、それを使ってた時に文字数がうまくいかなかった時があるんですよね。要は縦書きにあんまり、そのもともと外国のフリーソフトだったみたいなやつを使うと、あんまり縦書きの 40×30 みたいなのがうまくいかなかったりすることがありますんで、でなので基本的に何か書式を整えるために、何かワードなり一太郎っていうのはちょっと必要になってくるかなと思いますね。ね、そんなそういうところでね、ちょっと規定違反ですって言われちゃう、言われて、そのせっかくの作品が読まれないっていうのはちょっとね、あまりにもちょっと泣くに泣けない状態なので、ちょっとその辺はしっかりした方がいいです。うん、多分ね、緑色アンパンさんね、これを答えてもらいたいわけじゃないと思うんですけど、まあそういうことがありますんでね、この辺のことはね気をつけていただければと思います。はい、そうですね、じゃあこれを書いてることを総称しまして、じゃあ炭焼き自身が、僕自身が、じゃあハーレムラブコメというのはどうなのかっていう、ということをちょっとお話ししたいと思います。というかこれに即してじゃない、ちょっといろんなところに飛んじゃってちょっと大変なことになったんでね、テイク1とテイク2は、うん、というわけでちょっとハーレムラブコメというものに関してちょっと考えてみたいなと思います。ハーレムラブコメというのは、例えばヒロインが複数いるわけですね。複数いて、複数のヒロインがいっぱいいて、同時にモテてしまう、いろんな方がアプローチしてみたいな、っていうかいろんなヒロインがいる中でどの子と付き合うの結局みたいな話ですね。でこれは比較的そのギャルゲーっていう分野であるとか、まあ18禁ゲーム、エロゲーって言われている分野でよくあるタイプの、まあ、シナリオだと思うんですけども、多分そういうところから来たんだと思うんですけどね。結局ゲームとかはルートによってその自分の好みのタイプを選ぶ攻略をしなきゃいけない。それに対して小説っていうのは自分が別にそのルートに行くのはその作者次第ってことになるので、ちょっとその辺も難しくなってくるっていう分野ではあると思います。でこのハーレムラブコメの難しいところっていうのは、難しいところ、なおかつそのわなび的にも難しいところっていうのは、原稿用紙200枚から400枚の間で各ヒロインを、各ヒロインを余すことなく書いて、さらにその中から複数のヒロインの中からそこで最終的な終わり方でちゃんと話を畳むっていうのは僕的にすごい難しいことだと思うんです。っていうのは他の、まあ、シリーズ化されているラノベとかいろいろありますけど、いっぱいありますけど、その中でもハーレムラブコメっていうのは結構あるんですね。特にMF 文庫 J さんとか、その辺のラブコメには、まあ、基本スキルというぐらいでよくあるパターンなんですけども、これをよく見ると一貫完結で終わってるものってそうはないと思うんですよね。でしかも結構一巻が結構伏線投げっぱなしで終わってるとか、2巻買うことが前提みたいな のがハーレムロムコメには比較的多いです。っていうのはその例えば1巻ごとに例えばその1巻はこの子、2巻はこの子、3巻はこの子みたいな感じで各あの単行本1冊についてそのヒロインのヒロイン巻ヒロイン回みたいなやつを作っていかないといけないんですね。そうなってくると原稿用紙200枚から400枚あ、まあ、400字詰め原稿用紙200枚から400枚かっていうものの中でやるとちょっと、うん、あの難しくなってくるんですよね。でそれが難しくなってくるっていうのがこの主人公は何をしたいのかわからない、お前の話はテーマがない、主人公は人形みたいだっていうのに繋がってくるとは思うんです。っていうのはあのまずこのラブコメっていうものは、まあ、言ってみればその恋愛小説なわけですね。恋愛小説っていうのはあの、まあ、具体的にそのあの、まあ、ヒロインあの主人公、まあ、ラノベよくあるラノベの男主人公の前ですけど、あの主人公があのヒロインに、まあ、恋をして結果的にヒロインが、まあ、両思いになったりとかならなかったりとかっていうのが、まあ、恋愛小説なんですけども、であのこの女の子を好きになるきっかけ、ね、仲良くなるきっかけ、こういうものって意外とその分量を書かないとちょっと難しくなってくるんですね。っていうのはその現実の、恋愛とかでもそうだと思うんですけど、例えば、初めて会いました、初めましてから例えばいろいろ例えばあの、まあ、あの学校だったらいろんな行事をあの例えば経て、あ、俺やっぱりこの子好きだわ、そっからアプローチします、向こうもなんかまんざらでもないです、でデートを重ねますって言った場合結構え、まあ最短でも3ヶ月スパンとかでしょ、俺よく知らないですけどそのリアル事情よく知らないですけど、そうなった場合それをあの原稿用紙200枚300枚でどうにかしないといけないっていうことで、一人のヒロインでも大変なんですよ、200枚から300枚っていうのでまとめるってことは。でそうなってくるとどうしで、そうなってくる中でどう動かすかっていうと、とにかくキャラを動かさないといけないわけですよね、キャラが多ければ多いほど。ってなってくるとキャラが動いてくるから主人公は黙ってなきゃいけないっていう風になってくるんです。でそうなってくると200枚300枚の中でキャラクターがいっぱい動いてしまった結果、主人公が薄くなってしまいがちなんですね。だから結局でしまいがち、わらびの作品は。でここにテーマとは行動原理と大陸軸だって、この要素を入れていきましょう。で行動原理と大陸軸だっていうテーマはそうなんです。で結局のところこの、まあ、一番わかりやすいテーマと行動原理と大陸軸っていうのは、要は主人公がいる、でヒロインがいるとなった場合、行動原理、じゃあなんでその主人公がこのお話の中で、まあラブコメの場合だったら学園ラブコメの場合だったら学校生活を送らなきゃいけないのかっていう行動原理ですよね。で、でこの行動原理、例えば、この主人あのまあ、ヒロインとかがもう押しまくるタイプのハーレムものって書いてありますね。ってことは女の子が押しまくってくる構図の中で、主人公は特に行動原因としてその行動を起こすことがないわけですよね。この段階で、まあ、あのここにも書いてあるんですけど、行動原理っていうのはどんなものを想定することか、要は想定ができてないから、まあこの主人公が人形みたいだってなってしまってるわけですね。で、ハーレムものっていった場合、ハーレムものというか、まあ、小説とした場合、特にライトノベルとした場合、この、まあ、例えば積極的な女の子がいっぱいいて、あの、まあ、ちょっと僕困っちゃうなっていうのは現実世界に多分あることなんですよね。多分あのリア充的なあのイケメン的ななんかそういう子は、そういうただのイケメン、あの俺らが気に食わないイケメンの日常なんですよ。ただそれを書いたところで面白くないですよね、おそらく。まあ、それが面白いっ と思うんだったら、それはそれでまた別のことで面白さをやんなきゃいけないんですけど、ライトノベル的な書き方としてはそれだけじゃ面白くない。じゃあどうするかで、大陸軸っていうのが必要になってくる。で、行動原理と大陸軸だ。要は例えばこの、主人公がある一定の女の子を好きである、その間に入ってくる別のヒロイン、これ大陸軸ですよね。そのあの何かで邪魔をする、まあ、要はその敵キャラがいるという、これが大陸軸っていう構図だったらこれはできるわけですね。まあそういう作品も結構多いと思うんですけど、で、あのこれが例えばあのもうすごい複雑に、このね、あの行動原理の大陸軸っていうのを考えるとする。まあ大陸軸っていうのをちょっとわかんないですけど、例えばまあ鈴宮春日の憂鬱っていう作品を例にとりますよ。まあラブコメというかどうかはまた別の話で、行動原理、キョンはなぜ鈴宮春日と一緒にいるか、そして SOS 団という活動をするか、それは要は鈴宮春日の、が退屈するだとか、そういうつまらないとか、そういう感情において世界が動いてしまうという現状があります。それをどうにかするためにキョンがあの鈴宮春日と一緒にそのあの普段あの退屈な生活からちょっといろんな面白いことをしていきましょうよっていう、まあちょっとまあちょっと細かく言うと全然違うようなことだと思うんですけど、まあまあ大まかに言うとこんな話ですよね。こんな話だ、こんな話、要は行動原理っていうのは要は、鈴宮春日を飽きさせないで、大陸で、鈴宮春日の大陸軸としては難しいな、ちょっと待って、鈴宮春日の大陸軸は、そうか、大陸軸がある、あ、大陸軸が分かりづらいのは、これをこの大陸軸的なものをあのどうにかするために、あの朝比奈みくるであったりとか、あのマッガレであったりとか、長戸ゆきがいるわけだ。あ、なるほど、こういう構図がある。ちょっと春日を例にとってちょっと複雑になってくるんですけども、まあこんな感じで物事が進んでいきますと。で、あの結局そのただあのヒロインとくっつくね、行動原理、例えばこのひたすら、じゃあ今回の女の子かわいいもん限界まで挑戦したエロとかじゃダメなんでしょうか、はいいと思うんですけど、これっていうのは多分ジャンルですね。テーマというよりこれはジャンルです。はい、萌え限界まで挑戦したエロの中に、まあ例えばあの創作本によってはこれを例えばメインテーマとサブテーマとテーマとかに分けるっていう考え方も、まあそういうことを言う小説作法本もあるけど、まあちょっと今回はそこ言うとちょっとめんどくさくなるので、ちょっとまあちょっとこれまであのテイク1テイク2は言い出したらちょっと回収がつかなくなっちゃったんで、ちょっと今回はまあこの辺は抜粋し、あのこの辺はちょっとなしで、これはテーマとジャンルって意外とその同じようでちょっと意外と違うんで、このテーマ、あの女の子かわいい萌え限界まで挑戦したエロ、この中に主人公の、意思であるとかそういうの一切ないですよね。例えばこの限界目挑戦したエロを味わいたい主人公だけど、例えばそれに対抗するモテオ的な、別の男みたいな、そういう構図だったら、例えばこれが大陸軸みたいなやつが出てくる。結局はそのまああのまあ、分かりやすい構図ですよね。あの主人公がいたらそれを邪魔するやつがいてなんぼなんですよ、物語はっていう感じですね。まあ別にこの悪者っていうのが必ずしも人じゃなくてもいいわけですね。例えばそれが、まあ、僕がよくやっちゃうのがこれがトラウマだったりとかね、トラウマだったりとか、その人の性格からあの出る不都合、まあまあ言ってみればトラウマだったりとか、そういう、まあ、僕の場合これをトラウマに置き換えちゃうんですけど、そういうことを使ったりとかします。であのラブコメっていう、学園ラブコメっていう他の要素を入れないものって薄くなりがちなので、どうにかしてそこであの起伏をつけてあげないと、まあ、主人公が人形みたいってなってしまう。もしくは、この主人公が人形みたいだって言われているのは、例えばそのプロの、ハーネムラブコメに至ってもあります。ありますけど、それは例えば、5巻6巻続いているから成り立つもの であるので比較的その、空気な主人公を言語用紙200枚300枚でっていうのはそれはまあ非常に難しくなってくると僕は勝手に思います、はい、だから結局ハーレムを描くとしたハーレムを描きたいんだと思ったら例えばそのまず1話完結というものであるからしてその要はそのメインヒロインみたいな立場の人を主軸に置くでそのもうその作品ではもうその子と1対1みたいな感じにしといてまあ伏線ぐらい残しといてその他のヒロインが出てくるぐらいにしといた方が動きやすいかなとか思ったりとかします。はい、うん、まあとそうだね、まああと比較的そのエロを求める場合だと主人公がエロくないとちょっと厳しいですね。うん、それ基本的にそのエロい要素が来るとして受け身の主人公であるっていう場合だとその漫画的には別にありなんですけど本当に小説においてだとちょっと、うん、戸惑って終わりみたいな、そんなそれでまあそれがちょっと、まあ、よろしくないから評価シリーズを書かれるというわけですね。うん、難しい、非常に難しい。まあなんだろう、本当にまあこんなもんで勘弁してもらっていいですかね。とりあえず、まあハーレムラブコメにおいて、まあ炭焼さんが考えるハーレムラブコメにおいハーレムラブコメを投稿するにあたっては、まずそのメインヒロインを主軸に置く、そして主人公に主人公の感情、そして目的意識を目的をはっきりさせる。まあこんなもんかな。まああとはまああとは有名ところを読んでくださいとしか、まあっていうか僕が有名どころそこまで読んでないからなんけど、その有名どころが比較的その何ですか、結局その5巻6巻で初めてハーレムみたいなそんな感じになってしまうので、新人賞作品でなおかつハーレムものっていうのをちょっと探して MF 文庫 J 比較的あるので探してみてもらいたいんですけども、うん、MF 文庫勢に比較的ありますのでって言っては見たもののそんなでもないかなけど比較的あれですよね、その1対1だったそのハーレムものって俺結果論だと思うんですよね。結局そのメインヒロインがいてその2巻あたりで結局別のキャラが出てきて結局それが3巻ぐらいでやっと結果的にハーレムみたいなことだと思うので、まあこれはちょっとすごい乱暴な言い方なんですけど、まずは1対1を大切にしてもらった方が多少主人公もまあ行動原理というかまあ主人公が生きてくるんじゃないかなと思います。はい、あとまあ僕的にさっきも言ったんですけど、鈴宮春日の憂鬱のキョンっていうのはすごいその空気主人公の中でも群を抜いてその個性的なキャラだと思うんですよね。うん、だそれは字の文で面白くするとかそういう、ね、テクニックもあると思うので、うん、なんかその自分語りがすごい面白いとかね、まあ、全然ハーレムでも何でもないですけど、日照維新のザレ言シリーズとかすごい面白いじゃないですか、主人公的にそういうので多少印象付けたりとかすることもできると思います。こんな感じでいいですかねっていうかこれに完全に答えられたら俺はプロになってるからこれ通り書いてたら俺もう得の通りで言うしてるからね。はい、というわけで緑色アンパンさんありがとうございました。またよかったらお便りくださいませ。はい、ということでもうねちょっと今回長くなりそうだね。というわけで、前回のコメント返しそろそろ行ってみたいと思います。はい、前回ですね、再生数280コメント35いただきましたありがとうございます。でなんだろうね、久々に200ぐらいもらうと嬉しいね、こっちもね、聞いてもらえてるっていうね、ね、マンネリマンネリ言われてますけど、聞いてくれてる人がいればね、僕は続けますから、よろしくお願いします、ということで。はい、 じゃあ、コメント返し行っていきましょう。え、何、群馬県ではまだ米軍がチョコ配ってるの、ギブミーチョコレートって書いてありますけど、まあチョコがくれなかったって話、うん、米軍、群馬に米軍いたのっていうかてかあれですからね、あの群馬県疎開先ですからねあのあんまり米軍来ないかな、そんなにはね、まあ、いまだにもうあと戦争終わってるしね、はい、アクシデントにも同時に住み焼きさん、はい、ありがとうございます。まあ5年ぐらいやってればそうなりますね。次、足し算して異世界ユリ物語、ああ、そう、そうあるんだよ、異世界ユリ物語的なものもさあるんだけど、うん、どうな、けど異世界ユリ物語ってあれだよね、宇髄くんがやってるニーナって言ってみればそうだよね、まあユリ、まあ、まあそうだよね、言ってみればね、ファンタジーのな、異世界かけりゃ強いんだろうけどね、まあまあまあまあ次、とりあえずお疲れ、まあこれ流行らせる、流行らせてください、ね、とりあえずお疲れ、はい、ごまかさないとあかんのかっつうの、これ何でしたっけ、あ、なんだっけ、彼女がいるいない的なことってこと、まあまあまあまあまあ、まあ、ごまかさないとあかんかな比較的ね、はい、次、炭焼きは結構金持ってるの、持ってないです、持ってないです、年収いくらほど、500万弱、はいはいはいはい、今の2013年でね、年収500万弱どうやったらもらえるんですか、逆に逆に聞かせて労働時間も長いのでよく小説も書けるなとか書いてありますけど、まああれなんですよ、だから炭焼きさん稼い結構金持ってる、この、まあ後のコメントにもあるんですけど、なん炭焼きさん持ってないからダブルワークしてるんでしょうがよって話ですよ、結局っていうか年収まあぶっちゃけると200万いくかいかないかぐらいですね、はい、リアルでしょリアルでしょで、そっからまあ奨学金っていうサラ金を返してたりとか、個人的な借金があったりとかで、まあだいぶちょっと使えるが金額はまあ少なくなってきてますね、うん、金は持ってないですね、比較的。だから金、基本的に使わないので、金、本当に本代ぐらいですね。本代ぐらいです。うん。本代と、まあ、あとは、飲み代ぐらいですかね。うん。まあ、で、あと仕事の飲みとかは、自腹なので、比較的、まあまあまあ、どこの会社もそうだと思うんですけど、まあ、そんで、結構飲みが多いので、飲みの機会が多いので、まあ、そこでも結構金持ってかれてるので、結構苦しい生活を、まあ、苦しくはないですね、まあ、実家なんでね、まあ、まあまあまあまあまあまあまあ、細々できてますよ、はい、500万、だから、27歳で年収500万のやつ連れてこいよ、俺の前にって、おごって、それで、年収500万、いる？え、っていうか、一般のサラリーマンでそれぐらいもらってんのかな、あ、まあ、年収30万、けど30万以上もらわないと無理だよね。何その仕事、何闇金の仕事、何の仕事したら50年収500万弱もらえるの、医者とか全然わからん、500万弱ぐらいってどこどうしたら計算できたのかをちょっと軽く説明していただきたい、はい、次、面白かったでは何について、あ、風立ちる、面白かった。あ、面白かったでしょ。はい。レッド・イット・イゴー。はい。なんて言ったらいいかわかんない。こういう時どういう顔したらいいかわからないの。次。炭焼きさん、プリパラ見てないから、そのネタするじゃない。どのネタどのネタまあ、プリパラ見てないですね。っていうか、基本的に今、アイドルものは、ラブライブとアイカツと、デレマス、見てるだけで精一杯です。次。すごいな、すごいなは何？あ、ファミレスの話？ファミレス執筆ははかどりますけど、まあ、なんだろう、それを本当に、なんだろう、趣味として割り切るかどうかですね、それは。うん、夜ファミレスに行くっていうのが、結構僕的には娯楽の一つとしてるんで、まあ、そこですね。まあ、一人ドライブも兼ねてるんで、結構僕は好きなんですけど、次。俺はランニング中にスマホで書いてるな。 車の運転中も意外と書きやすいなって、嘘でしょこれ。書かない、声とかかな。ランニング中にスマホで どう書くの、こうスマホで何、このスマホをやりながらこうダッシュってやるの。え、車の運転中は書けないじゃん。書かないですよ普通。あれかな、文字入力、あの音声入力とかそういうこと。へえ、すごい。それは車の運転中でどうすんの。え、ネットブックのポメラとかを持って、何、信号待ちの時に。危ないよそれ。それ危ないですよ。まあ、僕比較的運転する方なんですけど、うん、まあ1日に100キロくらいは余裕で運転するんで。いやけどそれは僕的にはもう基本的にラジオタイムなんでね。うん、車の運転中はあ、ダブルワークは許されてんの。許されてますね。はい、まあ、お互いの職場で、あのちょっと融通聞かせてもらってますね。はい、仕事2つやってると金稼いでねえよ。だから、ね、200万いくかいかないかだって。はい、次、資格を取るための学校だ。まあまあそんなとこですね。そんな学位が高い夜間の専門なんて、あ、高くないよ。高くないですよ。そんな高くないですよ。高くないけど、俺のだから年収が低いから、だから低いから、まあいいや。つうか、基本的に炭焼きさんはダメな、これ。基本的に。ほんと、なんだったの、ほんと、なんだろう。田舎の、そんな頭良くない学校から、まあ、地方、無名の地方私大に入って、で、なんか、就活もせずにダラダラと過ごして今の仕事みたいな。だからダメな人の典型だから、稼げるわけがない。だ、基本的に炭焼きさんダメだから、本当に丁寧に這いつくばって生きてるんだって。本当に何のトレーもなく生きてるから、俺なんて。だからね、みんな幻想を思いすぎなんです、炭焼きさんに。もう本当にもう見るからに、もう今度ムーフリー来た人はなんか炭焼きさん、このじゃあ、この中で、ダメそうなやつ指さしてくださいって、ブーフリー会場で言って、せーの、ビってやったら俺ですからね、多分ね。そんな感じのやつですよ、本当にもう、人間の底辺ぐらいを、はい、つくばって生きてるから。はい、次、どこまで？どこ行った？初行は神派です。遂行しながら PC 打ち込み、アット古いオンライン環境、Windows98PC。あ、だから結局俺もそう思うんですけど、98で十分ですよ、本当に。98とかで十分、2000とかでも、逆にそういう方がいいかもしれないね、文字打つだけの環境みたいなやつ。ね、神派の人も、けどね、神派はね、不効率と思いきや、意外と、書いてまた打ち直してっていう作業でもう遂行になってるんで、より、なんつうの、完成された文章はできると思います。神派の人。次。ダブルワーカーで学生とか睡眠時間なんとかしましょう。てか、もともと不眠症なんで大丈夫です。大丈夫じゃねえじゃねえかって思う。次。ナノベの専門学校、さあどうでしょう。はい、次。ですよね、心の底から動画、なんだっけ。これなんでしたっけ。なんだっけ。別にイケメンでも困ることなんて何もなくて、ブサイクリコードなんて一つもない。まあそうなんですよね。冬のボーダスで、DM25、いいなぁ。書いたことないのに。あ、けど、意外と、そういう形から入るのって大事ですよ。形から入って、その書くっていうことの、自分を追い込むっていう方法もありますからね。DM25、いいなぁ。バックライトついてるのは比較的いいですよね。はがどりますよね。次。小説時間確保するために今の仕事を選んだと言われ、外食しまくりなくらい金持ってるような、って書いてあるんですけど。ブログに書いたね、そんなことね。だから今の、基本的に今は、まあ、比較的、サリーマンじゃないんで、サラリーマンじゃないんですよ。サラリーマンじゃないから、比較的その、平日とかに休みだったりするんですよ。で、だから、比較的その、土日休みとかよりは、なんか比較的その、時間に余裕があるっていう話で、で、まあ、けど今の仕事で、まあ、まあ、まあね、年収200万あるかないかぐらいのあれだったら、ちゃんと就職活動してちゃんとした会社に入ってた方が世間体的にも良かったなってだけの話ですよ。で、外食しまくりなくらい金持ってるよなって、 まあ、ブログにちょくちょく上げるんですけど、まあ、ラーメン屋かかっぱ寿司ですよ外食って。でしかもあれ週1ぐらいですからね、週1ぐらいでなおかつあの半分ぐらいおごってもらってますんで。まあまあまあ僕ぐらいのね、年収200万ぐらいのセレブになれば、ね、もう、まあ、いくらでも、もうかっぱ寿司とラーメン、もう週1でいけちゃうぐらい、もうセレブですからね。ね、まあ、ね、僕目指して皆さん頑張っていただければと思うんですけど。ちょっとなんかいきなり底辺って言ってから、なんかいきなりキャラの変更がちょっと戸惑うところでありますけど、実家に住んでから、家賃や光熱費がかなり浮いてるどころかゼロですからね、基本的に家賃も、うん、持ち家なんでね、田舎だからね、うん、光熱費もうち持ちですね、はい。で、まあ、まあうちにはまあうん、入ってますんで、入れてますんでね、まあ、まあ、浮くでしょうね。浮くでしょうねっていうか、僕、一人暮らし時代、レオパレスだったんで、基本的に全部込みだったんで、あんまり、なんだろう、基本的に、そういう電気代、水道代みたいなやつが、を節約しなきゃいけないみたいな感じの生活をしたこともないという、ゆとり中のゆとりな生活を送っておりました。次、モリスが HJ の2で落ちたの悲しかったなって。ああ、けど、最近モリスさんなんか、新たになんかね、最近ツイッター、また更新し始めてますんでね、いろいろとなんか、ね、小説も、またね、再開するみたいなんでね、うん。まあ、また、ね、同じ賞とか、同じ賞に応募するかどうかなんですけど、また、ね、わだびと、同じわだびとして、切磋琢磨していけたらいいと思います。次、28歳とか、まだまだ若いだろう。まあ、現実は27なんですけどね、どうなんだろう。どう、いやけど、アラサーすから。最近腰とかも痛いですからね。うん。次。イヤホンだけつけて音楽流さない派です。わかる。これ、はかどる。この、イヤホンだけして、僕、ファミレスとか結構そうなんですよ。イヤホンだけするの結構はかどりますよね。意外と、流さなくて、とりあえず、けど耳に何かしら入れてるって、すごいなんか集中できる。はい。次。面白い、ありがとうございます。まあ、一言面白い。はい、こんな感じかな。うん。まあ、というわけでコメントレッスン終わりました。でね、まあ、今回ね、3月も終わり、そろそろね、中盤差し替え控えて、まあ、MF のね、MF だったりとか、電気だったりとか、そろそろね、締め切り近づいてきてますので、ね、皆さんね、まあ、無理をしない程度に、皆さん頑張って行っていただきたいと思います。思います。はい。まあ、ちょっとすいません、今回ね、喉の調子も口の調子もちょっと悪い状態でお送りしましたけどもね、ぜひ次回もですね、お便りメールコメント等いただければと思います。はい、というわけで、わだみのくせに一進めきのわだみのくせに生意気だでした。ここまでのお相手は炭焼きでした。よかったらまた次回お会いいたしましょう。さようなら。